タコの棚戸からてっちゃんに来ていただきました。
はーい。乾杯。
じゃあ乾杯。
みんな乾杯。
じゃあ励み。
励みクリアサヒ励みよ。
ああ。いやもう、来週はいよいよ。
うん。
なんかカシャカシャ、カシャカシャ。
いや、つまみつまみ。
つまみがあるの。
うん。
鼻でもつまむさ。
はい。
いや、来週はいよいよセルフプロデュースで。そう。セルフプロデュースで、お誕生日会を。まあ、続々と、メンバーが集まってますので。
マジ？行きたかった。
まあもうこの辺で締め切りでいいかな、みたいなことを。
ビデオレターとか送りたいぐらい。
焼肉レストラントラジーの座席も無限じゃないんでね。
そんなにいっぱい？
いやいやいやいや。
待って、何？
いやいやいやいやいやいやいやいや。というてもほら、全部、全部
貸し切りってなったら貸し切りの値段になっちゃうしね。
そう、貸し切りはさすがに。
リオでやりましたよ、前は、僕は誕生日。
貸し切りで？
いや、貸し切りじゃないけど、リオだとほれ何人来てもいいじゃん、ほぼ。
そうです。あ、っていうかこういう時リオって便利ですよね。
うん。
最悪。
最悪。
来ても問題なし。
ないしって。
っていうか
カローンって。
100って。
そう。あいつめっちゃ強かったからね。
どこがよ。
シコロスキーボコってたじゃん。失神してたでしょ。
よっとって。
そう。あれ失神してるからね、俺の中では
。あちゃーもらおって。
だってね。
うん。
あそこで失神する理由ないもん。
いや、だから、わざと捕まったんじゃないの。
いや、だからわざと捕まる理由ある？
わからん。謎が解けなかったですね。
でしょ？だからあれ捕まってんのよ。
で、へえ、鍛えてるんだって。
だって
言ってたやん。
だってね、猪狩が拳銃をお腹に撃たんければ死んでたから。
いや、じゃあ、
だって拳銃構えた時涙目で、うーんってやってたじゃん。うーんって、フルフルって。
うん。じゃあ、その捕まった理由もわからへんし、猪狩が拳銃をお腹に撃った理由もわからないし。
うん。いや、だからあの、シーンね。
うん。
連載時とね、コミックではまだ違うのよ。
え？違うの？
猪狩が土下座ってすんじゃん。
土下座。猪狩じゃなくて、シコルスキーがするやん。
いや、猪狩が土下座ってやった。
そうそう、キングオブシャガイザーみたいな。
土下座ってやった時に、
はい、
連載時では、
はい、
シコルスキー何のセリフも言わないで、
はい、
ニコって笑って終わりなのよ。
土下寝してないへんかった？
じゃあ、その次の回で土下寝するんだけど。
はい、土下寝。
こうコミックスでは、
はい。
母、許すかバカみたいなこと言ってんだよ。
え？なんか。
いや、マジで。
なんかそれってノリが変わらない？
だから変わってるんだって、本当に。
というか、コミックスだと、裕次郎って半泣きにならないらしいですね。
なあらしいね。だから、ちょっと違うから。
うん、もうなんか。
だから俺はコミックスで読んでなくて、
はい、
当時は。連載で読んでたから。
はい、
これガチでシコロスキーやられてたわ、派なの。
いや、許すかバカとかって言ってへんかった。
コミックスで言ってた。っ
ていうか何を考えてるのか全くわからへんかった。
わからん。だってね。
はい。
3人倒すんだったら。
はい。
初回で倒してるじゃん。
なんか。
なんでわざわざ殴られて蹴られて縛、ロープで縛られなといけないのっていう。
普通の人だったら骨折してるからね、みたいな。
そう、疑心疑心って。
へえ、鍛えてるんだ。じゃあ飴玉レスラーがやられるとこは一緒なのかな、カロンって。
ね、一緒。
おー。
飴玉レスラーのパンチと、
はい。
もう一人の、蹴りが、
ゴルドみたいなんですね。ジェラルド・ゴルドみたいなんです。
いかにシコルスキーたちといえど、
はい。
クリーンヒットしてたから、モロ。
だって、あっちゃー、モロって。
だって、あれは、
はい。
鍛えてる鍛えてない関係なしにモロ決まってたから、
うん。
獅子すんのよ。
ほう。なんか、あの、あれじゃないですか、オリバー、ビスケットオリバーが最初にあの彼女に罵倒されるときにめっちゃ悲しそうな顔をするじゃないですか。
うん。許してくれって。
もう顔バッテンになる勢いだったんですよ。ショボーンって、うんうん。
あの犬が怒られて、これ、これあなたがやったのよねって。うーんって、これあなたよねって突きつけて、うーんって顔するやつ、あれめっちゃ好きあのシリーズ。わかる？犬が申し訳ないみたいな。
そんなんあんの？
なんか犬のいたずら集みたいな、海外で。なんかあの、犬がトイレットペーパーとか、はい、何か食べ物とか撒き散らしてて、はいはい、で、あの、帰ってきた人が、
はい、
これ、絶対あなたがやったわねって言ったら、犬が、めっちゃ奥まで縮こまって、はい、大きい犬とかちっちゃい犬も、
はい、
でも目合わさわんけよ、絶対、
うんうん。
で、これあなたよねって言ったら、うーん、うーんって、うーんってもう泣いてるわけよ。これ、あんだけやるなって言ったよねみたいな、
うんうんうん。
英語でめっちゃ言うわけ。
はい、
そしたら、ふぅふぅって、犬がもう絶対目合わさない。絶対違う、絶対違う。でも本当は私みたいな。もうめっちゃ顔が悲しそうになるわけ。めっちゃ泣いて。ごめんなさい、ごめんなさいって。犬っていいよなってなる、マジで。ああいうの見たとき。
いや、オリバが本当に悲しそうな顔になってて。
だって本当に悲しいんだもん、愛だから。
でも、あの、単行本になった時に、
うん、
なんか別に何でもない顔になってて。
マジ？やめえや、オリバは愛で強くなったって設定だろ？
単行本の方はね、なんかちょっと怒られたみたいな顔だったけど、あの、前菜の時ってもう、顔ぐちゃぐちゃなんでた。
うん。だから、オリバがなんで強くなったって言ったら、彼女をお姫様抱っこするためっていう。
で、裕次郎も、半泣きになって、殺してやるって。
うん。
だから、なんか連載時のインパクトって単行本ではなぜかマイルドになりますよね、いつも。
やっぱりチャンピオンの連載よね、バキに限っては。
もうなんか、雑誌で読んで、もう二度と読まないみたいなのが正解。
そうそう、だから、でも覚えてんのよ。は許すか、バカ。シコルスキーがコミックスでは言ってた。多分。
ああ、
ほんまに。連載中にはただの笑顔で終わるわけ。
ほんまにバキ以降、死刑囚以降は本当に単行本で読んでへんから、どんな改変されてるかって予断は許さんですね。
許さんね。
あの名シーンが全部消えてんのかもしれないし。
いやー、ほんとね、バキの話の、そのツイッターの漫画、いや、前も話したんですけど、
はい、
余命いくばくか、みたいな。
はい。
で、久しぶりに友達に会って、病院で。
はい。
で、お前もう、って。
ああ。
いや、呼んだのは、他でもないって。
うん。
バキの話しないかって。
ああ。
お前死ぬかもしれないっていう時に言って、
うん、
しかもバキの話やめようって言ったじゃんって、
うん、無駄やからね。
そう、中学校の時バキの話しすぎて日常会話に支障きたしすぎてもうやめようってあの時言ったじゃんって、
うん、
うん、言ったって。だけど、
うん、
思い起こせばあの時が一番楽しかったって人生で。
まあ、あと将来のためにバキの話とか無駄やからやめようって言ったけど、もう将来がないからね。
そうそうそう。だからしようって。
今こそ
今お前とバキの話をいっぱいしたいって。もうツイッター漫画はもう来るもんがあってめちゃくちゃ。
バキの話なんか永久にしてもバキの話。
永久にできるじゃん。
で、何の足しにもならないところがすごい。
何の足しにもならんじゃん。
言えば言うほどなんかね、あれですよね。もう山で叫んでるぐらい返しがないですよね。
返しがないけど、
はい。
死ぬ前にお前と化けの話ずっとしたい。
谷底に石投げるようなもんですよね。
こんなに泣かせる話ないぞ。
で、なんか二人の気持ちがこう中学生に戻ってるみたいな。
そうそうそうそうそう、気持ちよくね。中学生の時に戻ってる。一番怖いのは、
はい、
バキまだやるっていう。
そうそうそうそう、そう、ね。
しかも遊園地最新回読みました？
いや、読んでないよ、あんなの。なんか意味あんのあれ。
ある。
読んでると楽しい。
え、バキより面白い。
そうなん
や。やっぱ夢枕バクは天才。
キリンさんがメールをいただきまして、
はい。お、ありがとうございます。
過去音源をなんかもう全部買ってくれるみたいな。
なんちゅう優しい人や。
なので早く僕メール送らないといけないんですけど。
本当に。
振り込んでもうくれたらしいんで。
うん。
で、これもう全部やからね。
なんで全部って。
いや、今発売中のやつ全部やから。
ああ、俺、第何回ぐらいから出てる？初登場。
わからない。はじめまして、いつも楽しく聞かせてもらってます。実は3年前から聞いてました。
お
ー。サイレントリスナーです。私はネットラジオが大好きで、普段から聞きまくっているのですが、
お
ー。毎回モテラジがアップされるたびにテンションが上がります。
もう嬉しいね。
ブタオさん、てっちゃんさん、お二人のトークは本当に面白いですね。それから私も格ゲーが好きで、昔はかなりやり込んでいました。
いいですね。
正直、ストリートファイターシリーズはあまりやってこなかったのですが、が、
KOFJ かな？
SNK はガロー1から、マークオブウルブス、SBC カオス、カプエス2とかなりプレイしてましたね。
あ、いいですな、ガチ勢ですな。
これ、カプエス2と SBC カオス両方、これ、SNK が混ざってるからやるみたいな。
うん。
すごいこだわりですよね。
いいですね。
ちなみに一番好きな格ゲーは私もてっちゃんさんと同じで KOF98 ですかね。
お、やはり
今でも時々プレイします。
うん。
それとワーヒーの謎のアメフト選手最強発言には思わず吹き出しました。
最強ですからね。
でもキャラとしては弱いやないかあれ。
いやいや、強い弱いじゃなくて設定上
はい
おかしいでしょって。
なんていうか、
だって、ジャンヌ・ダルクとか、
はい。
なんつうの、ラスプーチンとか、
はい。
リョフとか出るのに、
はい。
アメフトよ、一人。
でもなんか NFL の花形、クォーターバックみたいな、そんな設定じゃなかったっけ？
そうそうそうそう。だけど、
うん。
なんか、ほれ、歴史の教科書に出るような人物ばっかり出るのがワールドヒーローズじゃん。
え、リョーコは？
え、だからリョーコとか、アメフトが異次元ってこと。
いや、だから、りょうこ
って。菩薩し
よう、りょうことかで、歴史レベルなんじゃないの？
超背負い投げって。
だって
言う、言ってもそんなに金メダル取ってないからね、オリンピック。
やわらちゃん。
だって、で、そんなこと言ったら、ハルク・ホーガンも出てるから。
そうそうそうそう。だから、ハルク・ホーガンとやわらちゃんと、NFL のトップ選手は同格ってことですね。うん、あと、リョフと。
あと、ディオ。
と、半蔵とか、風魔とか。
半蔵。服部半蔵とか、
はい。
歴史で、歴史のその歴史もんでは、はい、忍者系では必ず名前は出てくるじゃん？で、
風魔って。
風魔だよ。風魔小太郎？
風魔小太郎とかって、その、服部半蔵はギリギリ日本史の教科書とかにも、まあ、乗ることもあるかなと思うんですけど。
徳川家に使えたんだっけ？
そう。で、武将やしね。
武将なんだ、もともと。忍者設定っていうのは後付けなの？それとも忍者なの？
なんかその、
そこら辺曖昧として
一。一族には忍者がいるかもしれないかもしれないけど、そんなことはわからないけど、
うん、
一応武将として有名な方なんで、歴史上でハットリハンズ、でもハットリハンズがややこしいのは、
うん、
親も子もハットリハンズなんです。歴代
ハットリハンゾーなんで。じゃあ、関ヶ原で東側に着いたってこと？
いや、東側に着いたとかっていうよりも、もう、そもそも徳川家康の家来なんで。
あ、もともと。
かなり早い段階から。
ああ、見る目あるんだな。
で、半蔵門ってあるじゃないですか。
ああ、それが由来なんだ。
いや、由来じゃないよ。由来。半蔵門は、服部半蔵の半蔵なんですよ。
ああ、だから由来なんだね。
そうそうそう。
じゃあ名前までもらってるってことなんだ、その土地の。
土地というか、半蔵門っていう土地の名前がそもそも半蔵門っていう門があったから半蔵門なんですよ。
じゃあそこら辺を治めしたみたいな？
そうではなくて、江戸城に半蔵門という門があるんですよ。
ほうほうほう。
いや、あまりにその、徳川家康の家来として、
有名だったと。
有名やったから、江戸城を建てた時に、名前を付けようっていう。
あ、忖度したわけね、誰かから。
いや、忖度というか、
いや、半蔵さん。
功績を称えるために、江戸城のその、門っていうのは、守るためのものじゃないですか。うん、一つに、服部半蔵の名前を付けよう
あ、じゃあ徳川を
称えるために。
守ったと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていうぐらいだから家康の家来の中でもトップレベルの武将やったわけですよ、
は
あ、服部半蔵。
じゃあワールドヒーローズに出ても
おかしくないんだって。
風魔小太郎ってなんか前田刑事の花の刑事に出てこなかったっけ？
出てきません。
赤
いやつ。木で攻撃したりと
か。うん。双子のやつだっけ？
何でしたっけ、あいつに、花の刑事の仲間の忍者がいるじゃないですか。
捨て丸、
あ、じゃあ、花の刑事の仲間じゃなくて、左近の仲間。
左近？
影武者じゃない方の徳川家康を殺した方。
ああ、それと、影武者徳川家康の話でしょ？
あ、ほんまや。ほんまや。でも、風魔出てきましたよね。風魔小太郎。
風魔って出がちよね。名前も知って。でも、なんか、ショタってイメージがあるわ、なぜ
なんでやねん。全然ないっていうか、まあ、忍者のキャラクターっていろんな作品に出てくるから、その人の持ってるイメージってね、いろいろあるんで、ワールドヒーローズが、イメージの人は波動昇竜キャラなんでしょうし。
うん。
例えば、白田三平の漫画やったら、なんか全国忍者組合の組合長やし。
まあ、だから。
いろいろ、こう、キャラクター性が。
有名よね。
ただ、風魔小太郎は、その歴史の偉人じゃないので。
え、物語の登場人物的な？
まあ、それに近いですよね。
なるほど、ね。
一応、その風魔小太郎みたいなやつは、
いたみたいな。
歴史上にはいたらしいけど、どんなやつかわかんないんで。
まあ忍者っぽいね。歴史に。
忍者っぽいし、盗賊っぽいし。
なんか、その名を残さないのが、みたいな。
ただ、ワールドヒーローズの中では、ジャンヌ・ダルクとかと同格ってことになってるし。
やばくない？
波動昇竜キャラで、なぜか。
ラスプーチンと同格だからね、リョフと。
ハットリ半蔵の最大のライバルっていうことになってるし。
ブルース・リーのライバルだからね。
そう、ブルース・リーのライバルでもあるし、もっと言うたら、不良たちの構想にも乱入するんですよ。
うん、ガンガン進局に痛快。
なぜか、
それは似合う。ていうか、考えたら、ムエタイもいたね。
そう、誰ってなるじゃないですか。
俺の中でムエタイはチャンプはゲストのリットかなって思うのよ。
そういうムエタイの伝説的な人物がいるんですか？
ムエタイの選手って、
はい。
背低いんですよ。
うん、うん、うん、うん。
だけど、
はい、
あまりにも背がでかくて重かったから、
はい。
ヘビー級になっちゃうんだよね。
ほうほう。強そう
で、初期の K1 によく出たのよ、このチャンプはゲストのリットって。ほうほうほうほう。だけど、ガチのヘビー級の人たちに比べれば軽いのよ。
そらそうでしょうな。
うん、だから、ムエタイの中ではでかいんだけど、うんうん、その K1 に出てきた、選手たちとなかなかいい勝負すんのよ、
はい、
本当に、
はい。
だけど、その膝相撲とかそういうムエタイのルールはないから、
はい、
なかなか成績は良くなかったんだけど、
そんなやつ歴史に残るか？
いや、だけど、ムエタイででかくて重くて強いって言った、はい、チャンプアゲストンリットかなって。
でもそのか、K1 で、まあ、いまいち恵まれなかったねってやつが。
そう、いまいち恵まれなかった。あんまりにも。
そいつが、
やっぱり、
体格差がでかかった。NFL の花形スターとぶつかったらどうなんねん。
いや、NFL の花形スターは、
はい。
スポーツマンの中のキングオブスポーツマンなんですよ。
でももう、
あの、オリンピックの金メダリストより偉いんですよ。
だから500人ぐらい一気に葬ったぐらいのムエタイ選手じゃないと無理なんじゃないの？
だってムエタイでは試合が成立しないんよ。
でも K1 ではいまいち恵まれなかったんでしょ。
だってでかいもん。だって K1 の選手190センチで、体重100キロ以上ばっかりでしょ。
いやだからなんでそんなやつが歴史上のナンバーワンを決める舞台に出てこなあかんねん。
なんでかって言ったら、
はい、
その後に、
はい、
その、K1 ワールドマックスっていうのが始まったのよ。
はい、
これは中量級なの。
はいはいはい。
こっから、なんだっけ、日本人で強くてタレント業みたいなのをやってるの。マサト。
あ、ほう。
いますよね。
うんうんうんうん、
マサトっていうのが日本の花形スターとして出た、はい、K1 ワールドマックスに、
はい、
キックボクシングで、
はい、
でようやく、
はい、
ムエタイの強いやつも送り込めるって。
いやだからその重量区切ってもらって出てこれるやつがあの時空を超えた戦いに出てこなあかんねんで。
だから格ゲーは
もっと恵まれなくなるや
ろ。格ゲーは体重を考慮すべきって思うじゃん。
はい、いや、まあ、体重っていうか、ネームバリューでもいいけど。
その点、KOF のいいところは、
はい。
でかいのは強かったんですよ。
ダイモンとか？
そう、ヤシロとか、チャンコーハンとか。
ああ。
でかいと強いんですよ。
わあ。
本当に。
でも、ちょい本家とかも。
もう強い。まあまあ強いけど、最強クラスではない。うん、その戦ってていやらしいっていうのが、
はい、
キャラの特徴に合ってる。その小さく細かく動いてやりにくいなっていう相手。で、京都伊織、
うん、
京都伊織は主人公とライバルじゃん。はい、まあ龍と剣じゃん、
うん。
だから強くていいんですよ、設定上ね。
あ、いいんや。
いい。あの二人とも結構重いし。
で、K ダッシュは。
だから K ダッシュは良くないってば。あっちから KOF は来るって言ったから。
人気なくなってた。
の人気なくなっていった時の KOF でしょ。98までは。
お前 K ダッシュとか出したから良くなく。
そうそうそうそう。だ京都よりは、
はい、
あの、なんだかんだ言って見た目も死ぬほどマッチョだし。
あのね、伊織とか結構でかいんですよね。
いや、でかい。でかいし体重も重いのよ。
で、なんか、不条氏が、あの、重くしないでとかって言ったんですよね。
うん。
そのせいで、サガットっていう悲劇が。
サガットはね、でかくて筋肉もやばいのに体重軽いっていう、あの、病気なのかなっていう設定。
なんか、70キロぐらいしかないんですよ、あいつ。
その点、KOF に至っては、
はい。
ちゃんと100キロ超えてるし、
お
チャンコーハンって死ぬほどでかくて大柄じゃないですか。
はい。
で、鉄球振り回すって怪力でしょ。
はい。
あ、だから案の定強いんですよ。
強いね。
強い。
ダメージがでかい
です、ね。で、ダイモン、そう、でかいし、
うん、
リーチも長い。ダイモンも、まあ見た目通り、でかくて、うん、ダメージが強くて、リーチが長い。ヤシロも。で、
覚醒レオーナは？
覚醒レオーナとか、そう、だからそういう、なんつうの、シャブに頼ったキャラはやめて。ああいうシャブキャラ。
だって、怒りチームってそれまで、あの、一番でかいハイデルンが一番強かったじゃないですか。
そう、強かった。
ガタイが明らか
に。怒りチームのラルフとかクラークってめちゃくちゃマッチョで。
うん。
軍人じゃん。
でも、あの、何？ハイデルン、頭一つでかいじゃないですか、あいつ。
頭一つでかい。でも、ほれ、体調的な、うん。実戦はやらんっていうポジションでしょ？
でも、大柄。
でも、やったら強いっていう。
あの、本来、ラルフとクラークが主役やのに、何してんのって思った。
でも、KOF98 は、
はい、
ハイデルは、まあまあ、まあまあ、普通ぐらいの
強さ。ああいうバグってる感じではないんや。
ない。ラルフとかクラクの方が強い。
あやっと。いや、だっておかしかったじゃん、ダメージが。
94と95はめちゃくちゃ強いから、ハイデルが。ガイルみたいな。
狂ってるじゃないですか。
だからいいんですよ、KOF は。
あ、いいな。なんかあの、ムーンスラッシャーした後に、あの、ストーンブリンガーしたらむちゃくちゃ減るみたいな、よくわからない。
めちゃくちゃ減る。そうそうそう。
なんかよくわからない、あの。
あと、極限流チームも。
はい。
強いし。
ああ。でもなんか、ロバート・ガルシアが、リュウコの剣より痩せてましたね。
ちょっと痩せてますね。でも強いですよ、98は。
あ、そうなんや。
だって、だってっていうか、かなり強いですね。かなり強いですね。韓国の方では、めちゃくちゃ上位キャラの一人だし。まあ、技も全部揃ってるし、やっぱ極限流だけあって金持ちだし。
あ、
そこら中で派手にやったるし。
うんうん、
で、そのキングオブファイターズ98は、
はい、
最近その YouTube のチャンネルで、
はい、
登録してるんですけど、僕がよくたまに Twitter に上げるんですけど、はい、海外の、海外といっても中韓とか、はい、香港とかインドネシアとかの有名プレイヤーが、
はい、
対戦してる動画がめちゃくちゃ上がってるんですよ、最近。それ見て、楽しいなーって、ブライアン、っていうかブライアン最強なんじゃないかっていうぐらい強いし。
ブライアンが強かったの？
ブライアンやばいんですよ、あのキャラ。
あ、そうなんや。
そう。
そんな強かったっけ？
そう、強い。あとヘビーディーもめちゃくちゃ強い。
強かったっけ？あの。
そう。あの、キャラランク的には、うん、そのぶっちぎりで最強ランクにはいないんですよね。うん、そのダイモン、キョウ、イオリとか、チズルとか、ヤシロとかよりは下だけど、
うんうんうん。あ、チズルって言ったな。全然ここらへんのやつむちゃくちゃ強いじゃないですか。
そうそう、強いんだけど、
はい、
剣古いところはやっぱりゲージなんですよ。
ほう。
ゲージ次第で、
はい、
そのヘビーディーって、シュシュシュシュシュシュシュシュって弱パンチとか弱キックとかいっぱい入るキャラで。
あ、アドバンス？
そう、アドバンスで。で、それが一発入ったら、うん、超必殺技まで持っていけるんですよ、
うん。
で、それがヘビーディーはやばくて。
うん、
ゲージがいっぱいある時のヘビーディーは本当に強い。
あ、そうなんや。
うん。
というか、言うても9、あの、KOF98 とかああいうのって、なんちゅうか減るから。
そう、減るんですよ。だから、
弱いキャラでも攻撃キャラだったらもう、終わりっちゃ終わりですもんね。
うん、そうそうそうそう。そこがいい。
大雑把ですもんね、いい意味で。
そう、いい意味でね。だからもう、めちゃくちゃ好きなんですよ、うん。あの、キャラランクももちろんあるけど、
うん、
全然勝てるんですよ。
まあ、油断したら死にますもんね。
当時のゲームのいいところですね。
死ねるってとこが？
そうそうそうそう。あの、ワンチャンあるっていうか、うん、あの、全然いける。きついけど、いけるっていうのは、今のゲームだとなかなかないかもしれないんだけど。
e スポーツ的には、あの、練習したやつが、
そうそうそうそう、
ワンチャンあったらやってられないんですよ、みたいな。
そうそうそう。ジャイアントキリングっつうのがね、今は。昔はもうめちゃくちゃある。
もうよう言われましたよね、あの、なんか、中プレイでも死ぬとき死ぬやん、みたいな。
そうそうそうそう。それが KOF は多いですね、中プレイで死ぬのが。
うん、
ゲージシステムも相まって。
なのに競合は、あの、結局はトーナメントの上位に上がってくるのも、またそれはそれで不思議なんですけど、
う
ん。
そうそうそう、安定してるんだなって結局。一回勝負だったら、やられるかもしれんけどっていう。うん、
いや、でも昔一先
とか。昔のトーナメントは一先だとかだったかな。
でもわけわかんないやつが上がってくるってことはあんまりないじゃないですか。
あんまりない。
不思議。
でも、スト4の闘撃は KOF 勢が優勝した。
は
ぁ、大御所とキャベツが。
え、キャベツってあの、サードで、あの、優勝したこともある？
そう。もともと KOF 勢だから。
はぁ、
大御所はもう KOF の大御所
よ。え、なぜ、スト4で優勝したんやろ？
キャラが良かった。
はぁ、
あの、アベルと、クリムゾンバイパー。
ほぉ、
どっちも超嵐の。まあ、キャラが良かったって言っても、うん、強かったよ、見てて。俺も勝てそうだったけど、負けてるからね。いや、そう思わないと、格ゲー。
勝てそうっていうのいいですね。
そう思わないと、格ゲーやらないとダメ。そう思って。
あの、てっちゃんさんには一生叶いませんとかって思ったらもうやる必要がない。
そうなんですよ。今ね、梅原ファイティングゲーマーズが、
はい、
全話無料で読めるんですよ、なんと。
どういうことなんでしょうね。
ねえ、まあでも、嬉しいってことで、
はい。
読み直したんですよ、2回ぐらい。
僕はあの、電車で買ってるから、いつでも読み直せるは読み直せたんですけども。
で、読んだんですけど、
はい。
あの、抜き編が面白すぎて、
はい。
やばい。
そんなに？
いや、あの、梅抜き ていう時代があったっていうのは本当にやばいと思った。
え、でもあの後、さらに、サード編と
か、ね。いや、面白かった、面白かった。でも、その後はやっぱり、お坊さん編が面白かった。
ああ。
あの、残儀マシンとかいらない？
ええー、あそこ好きやねんけどね。
なんでわざわざターボでやる理由ないやんって思った。
なんでかやったら X 大嫌いやから。
かなちね。
なんか、あの時って、あの、ほら、カメラ屋さんとか出てくるじゃないですか。
そう、足払い線の。
足払い線の。で、あれでカメラ屋さん、なんか引退状態やったけど出てきて足払い教えてくれるみたいなのあったじゃないですか。
うん。
で、倉橋にボコボコにされるみたいな。
うん。
あの時、だってあのカメラ屋さんって同人誌とかで、X とか批判してましたからね。
いや、そういう人のためにハイパースト2があったんだろうね。嬉しかったはずよ。ハイパースト2でダッシュ選ぼうって二人で。
ダッシュキャラでやったら殺すみたいな。
そう。
いやでも実際。
じゃあ俺は、じゃあ俺はあの、ベガ使いますってなるけど。
だからあの、倉橋がダッシュガイルで猛威を振るったとことか書いたらええのにね。
闘撃でね。
ダッシュガイルの人になってしまったみたいな。
それは使うわ、ダッシュガイル。
え、使えばいいじゃんっていう。
足バレ戦したいんでしょって。
足払い戦どころじゃないやん、もう。
大久保さんがダッシュサガート使ったマジでやばいはずね。
あのね、あの、ハイパースト2の本当にダメなところは、
うん。
いや、大久保さんと梅ちゃんがあのタッグ組んで投撃出てたと思うんですけど、ハイパーの時の。
うん。うん、
本当にダメなところは、
うん。
バグで、あの、X サガットが、あの、X の X サガットよりも弱いっていう。
そうなんだ。
はい。あの、硬直が異常に長いんですよ。
へぇー。
タイガーの。
知らなかった。
スパツ X のサガットでもタイガーって硬直長くて使い物ならみたいなこと最初言われたぐらいじゃないですか。
うん。
もっと長いっていう。
やばいな。
しかもあの、ハイパーの、あの、スーパーサガットあるじゃないですか。
うん。
あいつまで硬直長いんですよ。
あ、そうなんだ。
だから、あの、あれですね、投撃出るときに、あの、この、ま、クソゲーだからみたいなこと言ってましたね。
じゃあもうダッシュサガット使うしかないね。
なんか、プレステ2版とあの、ネシカ版のハイパーだけそのバグ直ってんのかな？なんかひどくない？そういうのって。でも当時、あの、アップデートとかなかったもんね。基盤やから。
豚さんに弾の特訓したいね。
あの、もうずっと波動拳で殺しましたやん。
ガリバーで。いや、あの、弾戦は慣れれば、
はい。
わかるから。はい、てか DJ も弾持ってるんだから、
はい。
やっぱりあの、相殺して、我慢的なのが。
SVC カオスあるじゃないですか。
ありますね。久しぶりに見ました。その、KOF98 上げてるチャンネルでも、YouTube の、たまにやってた SVC カオス。
SVC カオスって闇のゲームですよね。
こんなんあったよなみたいな。ああ、こんなゲームだった、こんなゲームだった、みたいな感じ。
なんかさ、
あのね、
うん、
ガイルがね、
はい、
斜めためがなかったんだよね、多分。
ほう。
そんな記憶がある、多分
斜めためがない。
だから、しゃがみで溜めたらサマーソートキックってこれ。出せるじゃん、斜めで。
出せますよ。下要素で。
だけど SVC カオスは出せなかったけど。
え、嘘
やような記憶。なんかそんな記憶。
ひどくない？
そう。
じゃあ、あの、サマーソルトと両溜めできないの？
そう、できない。
サマーソルトじゃないの、ソニックブームと。
うん。
え、それひどくない？
だからひどい。
というか、なんか SVC カオスって、火星人がいたりとか、レッドアリーマーがいたりとか、なんか相当キモいですよね。
キモい。
なんか、白いアテナとかいますよね。
いる。
きっしょい。なんなのこの人選みたいな。
やめやってなるよな。やっぱね、カプエス2よ。
で、SVC カオスってね、背景に人がいないんですよ。
ああ、いないね。
っていう闇のゲーム。
容量
いや、容量とかじゃなくて、言うたら、そうやってデザインの問題じゃないですか。あの会見人がいるかいないかって。
うん。
普通ほら、格ゲーって後ろでなんとなく応援してる奴らとかいる、いがちじゃないですか。
いがちだね。
SVC カースってね、どのマップっていうかどのステージも、なんか崩壊した都市みたいな感じで、ジャングルとか。
うん。
一っ子一人ないっていう、とこで戦い続けるっていう、なんか、闇しかないゲームですね。
なるほど。
で、世界観がわかんない。ストリートファイターと、たち以外は絶滅したんですかね、あれ。
したんだろうね、カオスだしね。
で、火星人が戦ってるしね。
うん。
マジでわかんないですよね、あのゲーム。
あの、ネオジオミニをね。
はい。
職場の人が持ってきてくれて。
SVC カオス入ってんの？
入ってないんだけど。
なんで？
いや、なんでって言われても入ってないのよ。入ってないもん、入ってないんだけど。はい、ネオジオミニ、はい、お昼休みにたまにやるのよ。
はい。
で、ショックトルーパーズ2が入ってて。
あ、はい。
1は入ってないのよね。
はい。1
ってビッグママっていう言われる。
何それビッグママ。
ショックトルーパーズ2って、全世界の傭兵を集めた、
はい、
しかもね、キャラが結構いんのよ。
はい。
10人ぐらいいんのかな、それぐらい。で、それを、
うん、
うん、アクションゲーム、アクションゲーム。で、それを3人選んで、
はい。
進んでいくみたいな。3機ずつ。
ね、ん ?KOF みたいなね、3人選ぶと。
そうそうそう。だけど、ショックトゥルーパーズ2は、
うん、
キャラが4人に減って、
はい。
で、それで、一人しか選べないのよ。
ほう。
で、そのアクションゲームとしても、なんか、めちゃくちゃ変わってて、1と2別ゲーぐらい。
ああ、よくあるよね、その、2でめちゃくちゃ変えられるみたいな。
で、当時、
うん。
ショックトゥルーパーズ2が、俺の中で流行ってて。
はい。
あんまりやってる人いなかったんだけど。
はい。
流行ってて、ワンコインクリアできたのね。
はい。えらいな。
かなり。で、ワンコインクリアで結構遊べるのよ。
はい。
で、久しぶりにやるかーって。
うん。
こんなんもう、あー懐かしい懐かしい、あーこんな感じこんな感じみたいにやったら。
はい。
めっちゃコンティニューした。
いやいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいや。
そんなもんでしょ。
いやいや、嘘でしょって。俺このゲーム、沖縄で一番うまい自信があったんだけど、みたいなぐらい。
いや、僕、モンスターランドとか、昔、ゲーセンでクリアできたんですけど、
うん。
全然死にますもん、なんかやったら。
なんか悔しかった。
対等のワードナの森っていうゲームありまして、
はい。
横スクロールの魔界村の変形みたいな感じなんですけど、
うん。
それも、ラストボス倒せたんですよ、ゲーセンで。
うん。
うん。なんか、エミュレーターとかで、やってみっかってやるじゃないですか。
はい。
速攻死にますからね。
なんか悔しいよね。
なんでこれクリアできたのみたいになる。
ってことはよ。
はい。
俺今、ダンジョンズ&ドラゴンズクリアできないんじゃないのか。
可能性あるんじゃない。
クリアできないよ。
スプラッターハウスとかクリアできたんですけどね。
そう、できた。
今、
ファミコンのやつもでき
た。ファミコンの、なんか、ワンパク大、なんとかみたいなやつですね、うん。あれ、意外によくできてるんですよね。
あ、だって、マイケル・ジャクソン。
ワンパクグラフィティ。ワンパクグラフィティ。なんか全然違うやんって思いながらも。
テレンテレンテレンって。
あれね。
あれめっちゃ好きだった
やつ。あれはあれでね、別のホラー映画のパロディとかがいっぱい入ってて、すごいんですよ。
ネズミのやつとかさ。
ファミコンの割に。
首が飛んだり、エクソシストみたいなやつとか。
ファミコンの割にあれ画面綺麗でしたよね。
うん。
なんか特殊ロムやったんちゃうかな、何かしらの。メモリー容器積んでたんかな。なんか面白かった。
あれ面白かった。
いやでもゲーセン版もほんまに、ほんまクリアするまでやって、クリアして基板燃えたことありましたからね。
基板燃えるやばくない？
やばかった。あれすごいかわいそうやった、ゲーセンのおばあちゃんが。
ほんとよ。
なんか、エンディングまで行ったら、このスタッフロールみたいな流れるじゃないですか。
うん。
なんか画面歪み出して、って思って、これ怪現象って思ったら、テーブルから煙がプスーみたいな。
そこまで？
そう。
今の PC でもそんなに煙なんか出ないのに。
なんかこの、メッセージは自動的に消去される的な。 プシューってあの煙で出して、あんた何したんって言われたけど、いや、クリアしただけやけどって。火吹いてましたからね、スプラッターハウス。
なので、
はい。
あの、俺、ゲーム下手なってると思って。
いや、やらんかったらんなもんでしょ、波動拳も出せなくなるよ。
波動拳は出せる。
うん。
でも、
いや、出せなくなってた。あの、ストワンやったら出なくなってたもん。
そう、ストワンだからね。
え、でも当時出せたんやで。
だから、あの、うん、もう少、あの、今月と来月はちょっとゲーム復活週間、復活月間にしたいな。
ね、なのに、ぬきさんは、あの、久々にストワンやっかだったら、あ、昇竜拳死ぬほど連打できるって。
なんかそういうオリンピック選手と比べないで。
俺ゲーム上手くなってるわって。
もう上手いから、もともと。
当時出なかったのに、今なんか出まくるとかって。僕は当時出てたのに一切出ないんですけど。
久しぶりにそのゲームをちょっと強くなった。はい、ショックトゥルーパーズ。強く。ショックトゥルーパーズはワンコインクリアをもう絶対だから俺の中で。
じゃあゾンビリベンジも？
ゾンビリベンジはあのワンコインクリアできなかったから、
うん、今やったらゲーム上手くなってるからできるじゃない。
あのね、うん、あれをやりたい。ギガウィング。
え、何やったっけ、ギガウィングって。
ギガウィングってシューティングゲームなんですけど、
はい、
貯めたら、
はい、
あのショットボタンを貯めたら、
はい、
無敵になるんですよ。
ほう。
で、敵の弾を吸収するんですよ。
ああ、
溜めてる間で、発動したら、
はい、
バーンって、打ち返すみたいなゲームで、当時流行ったんですよ、めちゃくちゃ。ゲーメストでも。
はい。
それを俺はワンコインクリアできて。
え、シューティングも上手いんや、てっちゃんぎ。
シューティングはね、一時期ね、死ぬほどやってたから。
マジか。
ドドンパチ2周目まで行ってたかな。
マジか。
中学生の時に。バトルガレッガもね。
え、あの、シューターが大好きなバトルガレッガ。
そう、あの、ギリギリクリアできなかった。
ああ。
お金がなかった。
シューティングは難しいからな。
一番好きなシューティングはやっぱりドドンパチでしたね。
ああ、難しいからな。面白みもないしね。
いや、面白みしかないでしょ。
面白みなんの？
面白みしかないでしょ。コットンとかめっちゃ好きだったし。
あ、コットンね。
わかる？コットン。
わかる、あの魔女のやつでしょ。
そうそう。
横スクロールの。
うん。あれ面白かったな。
ビッグボーンとかっていうやつでしょ。
そう、あとストライカーズもめっちゃ好きだった。ストライカーズ1945。
あれと。
1945-2 も。
あれとダブル X が分からなくなっちゃうもんね。
ドドンパチ好きだった。レイフォースも好きだったな。
ああ、レイフォースね。あれも出た時衝撃でしたね。
あ、でね、イカルガは全然やらなかった。
まあ、イカルガのシューティングオタが好きですよね。
好き。エスプレイドも好きで。
ああ、もうエスプレイドがどんなゲームか分からんわ。
あの、人間なんですよ。超能力の人間が飛んで撃つっていう。
は
い
はい、ああ、なんかあった気がする。
いや、グワンゲとかさ。
ああ、グワンゲってありましたね。シューターが好きでしたよね。
グワンゲはあの、地上に走ってるっていう。
うん。
新しいやつ。
なんか、二面とかそんなんしか行かれん。あの、妖怪ですよね、あの、ボスが。
うん。
なんか、あんまり、もうな、面白みっていうか、難しいなっていうのが、とにかく。なんか、あの、大柄のやつもありましたよ。
大柄？
うん。
どんな、なんていうタイトル？
なんだっけ、ハムハムプリンやったっけ、なんかそんなやつ。
なんなの？
肉肉プリンやったっけ。
なんかあったような気、あったわかる。
うん。
あの、バラのやつ。
なんか、虫姫様とかそういうのとか、
そう同じ時期に出たやつ。ムチムチポーク。
あ、ムチムチポークか。全然。
みたいなタイトルだったよね。
そうムチムチポーク。
そんなタイトルだった
よね。何それって。
ガンバードとかもあったし。はい、
うん。
あとは何が流行ったかな。ソニックウィングスはもちろん流行ったし、ライデンとかは、あの、やっぱり、
シューティングといえば、ね、
シューティングといえばダライアスみたいなところがあるじゃないですか。
あー、今、でかいですしね。
ジーダライアスがめっちゃ流行ったんですよ。
あ、ジーダライアス1画面でできるやつかな、
うん、そうそうそう。で、あの、面選べていって、仲間にできるやつ。
はい。
敵を。
うんうんうん。
あれが面白かったですね。俺こいつが好きなんだよって言って。
普通の台でできるやつですよね。ジーダライアス。
そう、普通の台でできるやつ。あの、でっかいのはいらないっていうやつ。
ダライアス3画面で、ダライアス2が2画面でしたよね。
うん。
なんか。ダライアスがね。いや、当時はすごかった。
ジーダライアスが好きだったですね。あとはね、うん、そのネオジオミニにティンクルスタースプライズが入ってるんですよ。
なんですそれ。
あの、対戦シューティングゲーム。
ほうほうほうほうほうほう。やったことない、多分。
両画面、あの真ん中に線があって縦すく、縦シューティングなんですけど。
はい、うん、昔からその手のはあるわな。
で、うん、その敵が来て、
うん、
倒していったらコンボとか繋げていって、
はい、
敵画面にお邪魔ぷよみたいなのを飛ばすみたいな。これがね、めちゃくちゃ面白くて、
うんうん、
多分これ一生できるゲーなんですよ。本当に面白いんですよ。だから、テオじゃないね。あの、テトリス、ぷよぷよと、あの、混ざったんだけど、いきなり。はい、そういう系。めっちゃ面白いってやつ。
もうあれもあります。メタルスラッグもありますしね。ミニには。
そう、は3まである。
うん。
3やったから、意外と難しくてさ。
面白いんかな。
面白いよ。もうそれよ。だってラルフとクラークも出るんだもん。
あ、そうなの？
うん。
あと、このキリンさんのメールが途中やったんですけど。
はい。
あと、モテラジと言ったら、やっぱり映画ですよね。正直私は、あまり映画を見ない人間だったのですが、モテラジと聞くようになってから、アマゾンプライムに入って映画見まくってます。
お、いいですね。
モテラジ紹介映画、レゴムービーから始まり、ゲットアウト、そしてジュマンジー。ほんと、ハズレなしです、ね。
まさかジュマンジーの
1? もう、2は、ウェルカムトゥージャングルはまだ入ってないですもんね。
うん。
映画の面白さに気づかせてくれてありがとうございます。今後の配信も楽しみにしています。では。
ありがとうございます。聞いてくれて、本当に。
まさに注文もしていただいて。
うん。はぁ。嬉しいなぁ。
ほんまですね。こうやって励みになっていくんですけど。
はい。
問題は3年前から聞いてて気に入ってもらってたんですけど。
はい。
この注文してもらってるやつにてっちゃんが出てくるところがむちゃくちゃ少ないかもしれないなっていう。
でも俺がいない時の方が一番面白いって言われてるか。
でも聞いたら、誰こいつみたいになるかもしれないですよね。勢い、もうだから、これ聞いてずっとこんなんなんやって思って、てて驚愕かもしれないし、
あ、なるほど。
何の説明も書いてないじゃないですか。違いますよみたいな。昔はメンバーが違いますよとかっていうのは、
うーん、
ひたすら困難が10年以上続いてるっていう思って買ってくれたとしたらどうしたらいいんでしょうね。
昔はね、川柳さんとか。うん、ネモルンさんとかリハシューさんとかが出てますよ。
で、全然違う話してると思うし。
うん。
まあ、似た話してることもあるんでしょうけどね。
そうね。たまーに俺が出ます。
そう、たまーに出て、あ、
1年に1回とかに出ます。
てっちゃん初登場会とか含まれてるかもしれないですね。含まれてない。
萌えラジとかも入ってる？
は入ってない。
萌えラジには結構出てたよ。
うん。
ジョジョの話するとか。
そう。2004年とか
で全然。酒飲まずにはいられないと。
てっちゃんのキャバクラの話とかがあるかもしれないですね。
うん。
てっちゃんがめっちゃ叩かれるみたいな。
初回は叩かれなかったけど、2回目からめっちゃ叩かれたからね。
階段とか言ってたような気がする。
うん。
だからですよね。まあまあまあまあまあ、その辺も。
だから、
うん、
あの、俺が途中で出てきて、
はい。
うれちいよってなってくれたらいいな。
でもこれ全部聞くのもまた大変ですよ。
うん。
大変なことですよ。
いや、でも嬉しいですね。
うん。そう。
だって俺、うん、たまに自分のラジオ聞くことがあるんだけど、たまに。
はい。
俺意外と面白いかもしれんと思うもん。
ああ。 いや、なんかもう、何言ってるかわからへんから怖くて聞けないですよね。
うん。
うん。
わかる、それは。
で、なんかもう、過去の自分に責任取られへんみたいなところは。
悲しいよね。
で、それを聞けるようにしてるのもやばいなと思うし。
うん。
その販売とかって言って、望めば聞けるみたいな形じゃないですか。
うん。
なんでそんなことすんねんっていう気もしますし。まあ、いわば、あれじゃないです。ジェームズ・ガンじゃないですか。
ほう。ジェームズ・ガンとは？
ガーディアン・オブ・ギャラクシーなの監督。
ああ、過去発言でディズニーに干されたみたいな。
そう。
じゃあ、俺らが何かメジャーデビューすることになって、過去のモテラジで問題発言で、なしねって言われて。
いや、もう完全にディズニー無理でしょ。
でもディズニーめっちゃ褒めてるからね、俺ら。
でも多分過去のやつではもう保証できなくて。
うん。
むちゃくちゃなこと言ってたと思うし、差別発言とか満載やと思うし。
うん。
あとディズニーの悪口さえ言ってたかもしれないんで。
うん。
もうこれあるやんって言われたらもう終わりなんで、だからディズニーと契約できない体になっちゃってるんですよね。
悲しいね。
取り消せないよっていう状態ですよね。
タブー中のタブーに触れたの俺ら。
うん。あのガローデンのもう取り消せないよって。
うん。
一番強い人は誰ですかっていう。
うん。
あの、プロレスに殴り込みかけた状態ですよね。
はい。
これですね。バジルさんが人間は酒だ大衆酒場、なおにて、越後当時をいただくって。バジルさんのお酒ですよね。
美味しいんですよ、これが。
これが美味しいけど、なかなか手に入らないっていうか、大阪では無理っていう。
てか、開けたら最後なくなるんですよ。
なんか知らんけど、郵便番号 136-0071、東京都江東区亀戸4丁目14の2と、大衆酒場なおって書いて
ある。住所まで、なので、住所まで、
はい、
東京にいる人は、
はい、
そこに行って、飲んでください、
ね。関東とか行ったら大衆酒場みたいな店が多いですよね。大衆酒場っていうの名乗ってるような。まあ言ったら、
人が多いし、
はい、
店も多いですからね。
で、バジルさんが久しぶりの民衆党って。
うん。
民衆党の衆が、あの、酒なんですよね。炭火焼
き。いいですよね。
洋風居酒屋民衆党。こんな店が亀戸にあんのかって。亀戸とかも、もう下町感のあるようなとこですもんね。いやー、あー、そうかー。バジルさんもこのお酒を売ってはって、東京とかによく、この越後当時を売りに行ったりとかしはるから、はい、こういうところでこまめに回ってはるんですよ。
素晴らしいです。
素晴らしい？
うん。こういう美味しいお酒が広まってほしい。
アキビョンさん、人間は酒だ！これがブタオさんが話していた関東の透明なレモンサワーに当たるのかなっていう。これなんでそのジョッキにレモン死ぬほど入れて。
なんかね、最近見たんですよ、ネットの記事で。デイリーポータル Z だったかな。
ほうほうほう。
そこで、
はい。
めちゃくちゃそのレモンサワー、1個分なんですよ、レモン。
ああ、はあはあ。
で、凍らしたやつを、そのスライスして全部入れるみたいなサワーが今流行ってると。
あのね、今大阪駅前ビルに変わったあの、お弁当屋兼丼屋兼居酒屋っていうクークーっていう店がありまして、
はい。
そこの主人がすっごい日本酒のオタで、
うん。
そういうの格安で出してるみたいな店なんですよ。もう儲け度外視なんじゃないのかっていう。う
ん、そんなに？
そこでね、なんか300円ぐらいのレモンサワー頼んだらまさにそれが出てくるんですよ。凍らしたレモンが丸々1個入ってるみたいなや
つ。はい、関東式の。
そこでしか僕見たことなかったんですよ、そんなの。
なんか今、その東京の方ではそういうやつが流行ってるらしくて、はい、常に人いっぱいなんだって、その店。それが流行りで、昼からやってるし。
そこも昼からやってます、ね、
うん、で、隣の店も、うん、隣の店が満員だったらこっちでもやってますよ、みたいな。
あ、
レモンサワーのやつ。
あ、
美味しそうよね。
いや、美味しいよ。
東京行った時、サワー、レモンサワーうまいもんな。
今までの従来のレモンサワーって、あの、輪切りのスライスみたいなやつが、
1枚入ったみたいな。1枚
プカーンって浮いてるみたいな。
うん。
あれはあれで美味しかったんですけども、この、凍ったレモン1個分いっぱい入ってギシギシってなってんのは、なんかゴージャス感ありますよね。
なんかおかわりもできるみたいね。チューハイのその。
ああ、そうそうそうそう。そのね、飲むじゃないですか。レモン残ってるじゃないですか。
うん。
また注ぐみたいな。ちょっと安いっていう。う
ん、いいね、サワーは、ね。
このアキビョンさんのとこ、これも関東で行ったんかな。
もしかしたら全国的に流行ってるのかもしれないし。
僕が言ってたのはこういうあの最近のこうスタイルじゃなくて、
うん、
その昔のスライス、薄いスライス1枚履いてたりとか、
うん、
葛飾区カメアリの江戸っ子っていう店ではあのレモンが一かけだけ入ってるんですよ、
うん、
食べたらあかんでって言われる。
なんで？
え、おかわりって言うじゃないですか。
うん。
そうしたら同じグラスにもう一回レモンサワー作られるんですよ。
ほうほうほうほう。
レモンサワーっていうか、チューハイやったかな。で、そこにもう一かけ入れられるんですよ、レモン。
うん。
食べたらあかんでって。
なんで？
つまり、飲むたびに、レモンを一かけ入れられるのね。
うん。
で、最後、レモンのかけらの数で何杯飲んだかっていう。
ああ、なるほど。
どんどんグラスにレモンのあのかけらが溜まっていくんですよ。
うん。
食べたら、それごまかしてるやろっていう。
なるほど。
アキビョンさんが今やってる仕事が終わったら、Kindle Unlimited の無料体験30日間でカンカン橋を渡ってと、ミクロマン完全版を全巻読むんだっていう。
いいですね。
え、ミクロマン完全版があるのか。ミクロマンって誰が書いてたんやったかな、漫画版。
わかんないですね。僕ミラーマンしかわかんない。
アキビョンさん、ゲットアウトが差別される黒人を体験できるホラーだとすれば、セッションはパワハラを受ける体験ができるホラーだと思う。怖かった。おすすめです。
あのジャズのやつよね。
そう、セッション。
なんか有名になってたけど全然見てないな。
なんか、アカデミー賞的なやつじゃなかったっけ？すごい。
なかなか有名な作品だった。
見てないですね、結局。パワハラの話なんや、あれって。そうなんや、怖いんやね。てか音楽って怖いですよね。
音楽は怖い。
なんかスポコン的なことになりがちですよね。吹奏楽部とか、
うん。なんか言われがちよね、吹奏楽部って。うん、
軍隊。
なんか吹奏楽部は、音大に入れないみたいな。
ほう、なんでや。
なんか、ツイッターで話題になってた、吹奏楽部は何も活かされないって。
なんでや。
そうらしい。
ほう。
なんか吹奏楽部で、
はい、
そのまま音楽の道に進むのは不可能みたいな。
ほう、
吹奏楽部でやってることは、
はい、
全く音楽の世界とは全然関係ないみたいな感じで。
まあ、確かに。確かに。
スポコンみたいな感じ。
活かすみたいな感じじゃないもんね。応援団みたいなもんやもんね、なんか。
うん。
あ、そうでもないか。吹奏楽部って、普通は別に野球とか関係なく、コンサートとかやるんじゃないの？じゃあ、やっぱり。
やる。あそこやるけど、そこでの指導とかが。
あ、指導がなんかちょっと体育会系すぎて、みたいな。
そうそう、すぎて。
うん。
で、結局、その音楽をやってる人で吹奏楽部上がりの人はほとんどいない。
あ、じゃあ何学部なんやろ。
学部とかじゃなくて、だから、個人的にやってるとかじゃないの。
おぉ。軽音部とかなんですかね。
かもしれんし、ピアノの稽古かもしれんし。スパツ X かもしれんし。
あ、スパツ X やったら音楽の道に進んでた、みたいな感じ。
しかも、スーパーホークね。
ああ。
X ホークじゃなくて。
あーはー。謎の世界大統領になりたいさん。G に興味あり。 あるのかね、はい、っていう感じ。豪傑、大須さんの話か。確か筐体を置いてたのは太鼓部屋って言ってましたね。今では格ゲーカメラマンとして有名ですね。去年の時戸さんエボ優勝の背中、天の写真。ここ抜き、大須会が YouTube で無料なんでぜひ、って。そうなんですよ。この、ここ抜きがなんか知らんけど YouTube にポンポンポンポン上がり出してて、それで見れるので、まあ見たら、なんかそのバーチャの歴史的なものが終えるから面白いんかもなっていう。
なるほど。
バーチャがどんどん、やっぱり4が流行ってたみたいなね。
うん。
で、5とかの話誰もせえへんっていうね。
悲しいね。
ファイナルショーダウンの話とか誰も熱心にしないっていうね。
2と4だけなんだね。
もうとにかく、大須アキラとあの、ホームステイアキラですよね。で、ブンブン丸があの、ダイモンラブと戦うっていうだけですよね。
ああ、なるほど。
最初は立ち車両とかいらなかったからって。
うん。
なくてもかけてたし、いやっていう。なんですよね。いやー、これがやばいんすよ。あの、周りのラウツカーに全員教えて、で、やって、でよ。あの、しゃがみバックダッシュしかねえなって。
うん。
うん。あれ面白いですよね。ダイモンラウ対ブンブン丸の動画は。
面白いですよね、あの動画。う
ん、名作動画ですよね。ダイモンラウもブンブン丸もドキュンじゃないのかっていう。
そうそうそう、どっちもね。
うん。もうオラつきが半端ないっていうコメント書かれるんですよ、毎回。もうろくでもなかったみたいな。それも含めてなんか。いやでも、格ゲーってやっぱり、格ゲーって、こう、根性力みたいなのが問われる感じはしますよね。
問われますね。俺はあんまり対戦したくないって言われますからね。
お根性やから。
なんか面白くないって言われますね。よく。面白くないお前と対戦してもって。でも俺はそういうプレイ心がけてるんでいいんですけど。
相手の良さ消すみたいな。
そう、俺は面白いよ。
お根性ですよね。
よく言われますね。
那覇一の根性ですよね。
でも、
はい。
なんか、結局、うまいって言われるとちょっと嬉しい。
うんうんうん。
うんうん、でも、大体はあんまり言われないから、うまいとは。
はあ。
確かに、うまいプレイはなかなかできないな。見てて、あの、ゲーセンの師匠で解説くんになってるときは、
はい。
あ、こいつのこういうところがマジでやばいとか言うんですけど、
うんうんうん、
で、それを、ああやって消すのが気持ちがいいよっていう。
はい、ああ。なんか、てっちゃんがあの、梅原漫画読み返してて、
うん。
解説くんがとかって。
そう、梅さんの仲間たち一番いいなんとか思って。
なんで、あの、もう梅ちゃんがバイソンで覚えることはないと思うんだって。
いや、そんなことはないからね。っていうか、あの、勝てんから竜選べって言ったようにしか思えない、あれ。
そろそろ竜を使ってみない
いいじゃん、ずっとバイソンで。バイソンでずっといいじゃん。
あの、竜にはあの、ストリートファイターの全てが詰まってるんだって。
うん。
でもあのね、足払い戦が大事とか、あの、竜が大事とかって言っときながら、
うん。
誰も実力で分からせてあげれないのがもどかしいよね、とかって。
もうお前ら、うわすぎだろってなら、本当に。
ならなぜ進めたって。
辛いねーとか言ってるやつ、もう誰ってなる、マジ。
ああ、河村くんっていう人ですね。
よくない、ああいうの。
なんでよ。
よくない、マジ。
あの、スピードで撹乱して相手の隙につけ込む、僕が考えてる強さっていうのはああいうものじゃないです。
ハネマンに対してでしょ。ハネマンじゃない、マーク
に。マークに対して、ああいうものじゃない。
お前マークに勝てるんかって。
確かに強いです。
マー君、クラーシュ3連勝やぞ。エボだったら負けてるぞ、クラーシュも。
ガイル対策ではなく、ガイル使い対策にすぎません。
正解よ。正解。それでいい？
それでいいよ、マー君で。
それでいいよ。お前は何も対策できなかっただろ。ていうか、あのゲームで、あいつが対戦してるとこ見たことないからね。典型的な後ろで解説してるおじさんじゃん、一番嫌なタイプの。
アサエモン。
そう。
あの、チュンリーマシーンです
ね。デブヒャーってなる。
深江っていう人がいたみたいですけどね。チュンリーマシーンの。
なるほど、ね。あ
の、ザンギマシーンの相方として。実在人物がモデルになってるらしいですけども。まあ、梅原軍団やったみたいですよね。
いいやね。
あの、スピードで混乱して、崩れたとこを一気に畳みかける。これが、俺とフェイロンが出した答えっていう。
答えだったのに。今でもあの、西日暮里バーサス見ても、フェイロンその動きで合ってるから、マジで。
なんか畳みかけると。
あの答えで合ってる。そう、畳みかけるキャラだから。じっくりやるキャラじゃないから、あのキャラ。
なんか理論上勝てないとしか思えないですもんね。
うん。
フェイロンって。
だけど、
はい。
なんかワンチャン握って、
はい。
はいほいはいでピオリーチまで持っていって、
はい。
畳みかけるっていうキャラじゃん。
うん。なんか知らんけど、あの、
陸客みたいな。
理屈じゃなく殺すみたいな。
そうそうそう。で、はいほいはいって、うん、めっちゃ減るみたいな。で、ピオリーチでピオラして、勝つのが、
はいはい、
だからマー君は正しかったんよ。
うん。
それを、
うん。
浅いもんね。
ああいうものではないですって。
対戦とはって。
そう。攻略っていうのはああいうものじゃないですって。
攻略を舐めたな。
いやー、マー君再登場するしね。最後の方で。
そうそうそう。一番のプレイヤーだったんだね。
で、あの、ねえ、あの人と、
ヤギ沼と
やろうとして、ヤギ沼がスッてこう。
うん。
いやー、ちょっと今日まずいわ、みたいな。
うん。
守りに入る問題、みたいなのね。
わかる。
わかる？
わかる。
わかんのか。ああいうあのゲーセンのなんか動きみたいなのをいろいろと描いてるから面白かったんでしょうね。
面白かったですね。いやー本当に。カルゲー。
ハネマン。
カルゲーも。
ハネマンさんも良かったですよ。
良かった良かった。俺はこういうキャラに勝つためにチュンリー使ってるんだ。あれは説得力あったよね。今回のチュンリーは最強が狙えるって。
うんうん。うん
俺はこういうキャラに勝つためにチュンリー使ってるんだよっていうのがいい。いや、マジでそれ。チュンリーって、その言うほど、そうね、ぶっちぎりで最強じゃないけど、
はい、
そんなに苦手キャラが、ね、うん、そのスパコンの性能もあって。
だから歩き戦列とかできますもんね。
そうそうそう、誰でもできるからあれは。
バグですからね。すごいですよね。
まあ、梅ちゃん一回戦負けだから、ね。
で、だからダルシムでしょ？
え？
ダルシムやから
しょうがない。使えばいいじゃん。
いや、だから竜かガイルで出たんでしょあれ、どうせ。
だからダルシム使えばいいじゃん、じゃ
でもダルシム出たらダルシムの相性の悪いキャラもいるわけじゃないですか。
誰？
ダルシムが相性悪いのって誰でしたっけ？
あんまりいない。
あれ、バルログとか。
まあ、だから、似たようなもんで、どっちも、どっちもどっちよ。そんなに、そんなに有利不利つか、そんなに有利不利つかんから。なるほど。
バルロゴにかなり不利やったような気がする。 ちゃうかったかな。バルログダルシムにかなり強くなった、なかったかな。
うん、そうなのかもしれん。わからん。そこまでは。でも、でもそこまでだじゃない？
なんか、結構、もう、バルログ殺すん、あ、じゃあ、ダルシム殺せんとバルログみたいなノリやった、
ね。やっぱりホンダ使いたいでしょ。
ホンダはなんか、ホンダはもう、はめるかはめないかみたいな話じゃないですか。
いや、だからホンダはね、
はい。
スト5ややっぱりホンダがいないのが良くない。
もう出るんじゃないの？そのうち。出ないのかな？
え、ビール瓶？
V トリガ
ーで、V トリガー2は電木でしょ？カラオケの。
効果一緒みたいな。
格ゲー高の花になれるんでしょ？相手怪我させれるんでしょ？
いや、それ親方の方やんか。あの、教会とかに、こう、
そう。
物申すみたいな立場
で。物申せる。さすがに親方でしょ。もう引退してるでしょ。
ストファイ、ああ、そっか、サードと、4の間みたいな感じか。
そう、そう、だから4で、世界一周して、引退して、
サード出てこないですもんね。
なんだ、引退してるから、もう親方として出る。相当強いよ、親方は。
いや、だから、サードの、ギルの秘書ごときが、
うん。
あんな強いとは思わんかったんですよ。
それはもう、ホンダが出たら終わりでしょ。
だから、ホンダが戦ってる相撲取りの誰かとか出ても強いんでしょ？
強い強い強い。てか、横綱が出たらストフォー終わるって言われてたから、ウルフォー。ホンダで大関って。
だって、ショーン・松田の姉があんな強いと思わなかったわけやし。
だら、はい、しかも超エロい肉体で。
で、それやったら、なんですの。イブキとかの、身内の誰かとかもめっちゃ強いってこと
だ。じゃあ、イブキの、
はい。
彼氏？大学生の。
うん。うん
あと、一番強いのはエレナのお兄ちゃん。
ああ。
あと、お兄ちゃんとお父さんとおじいちゃん。エレナの2倍ぐらい体がごついんですよ。
はい。
どう考えてもやばい。
だああいう、なんか、あの世界はもう誰が出ても強い。
だって、オロがいる時点でね。だって、オロって1000人で。片手封じて戦ってるレベルだから。
だって、あの世界のあの、競合を決めるチャン、メンツの中に加わってるショーンが、
うん。
全米格闘トーナメントって予選負けするんですよ。ボッコボコにされて。
そう。
で、お前も予選ぐらいは突破できるようにならないとなって言われるんですよ。
じゃあ、そのショーンをボコたいって誰なのか
で、そいつなんてストリートファイターのあの、ね、世界王者を決めるっていうメンツの中に選ばれてないんですよ。
アレックスが選ばれてるのがおかしいからね。
あ、そうなの。
だって弱いからね。
弱いって。弱い設定か、あれ。まあ、特 に実績なさそうですけどね。
ないないないない。
じゃあ、剣の全米格闘王っていうのは相当すごい。
え、だって、今で言えば UFC チャンピオンでしょ？UFC チャンピオンって。今 UFC ってすっごい金も動いてて。
はい。
すっごいから、めちゃくちゃやばいと思うよ。
で、ルーファスがずっと付け狙ってますもんね。
だからルーファスがランカーってことじゃん、はい、じゃあ、そのトップ5ぐらいにいるんじゃないのきっと。
うん。いいのか
だからルーファスも強い。ケンはマジでやばい。だから、今の UFC ヘビー級チャンピオン。
うん。
で、リュウはただの。
はい。
なんか彷徨ってる人。
でも、電人とかに目覚めかけてますからね。
で、目覚めて弱くなってるじゃん。
そう？
え、だって、だから、滅殺の時の方が強かったでしょ、どう考えても。
あ、よくないですよね。
竜は結局殺意の波動に頼るのって弱いっていうのが分かったでしょ。
そう、殺意の波動に頼るからね。
でも、剣はそういうのないから。
うん。ないですね。もう波動拳とか、昇竜拳とか見切りつけて足技になってますもんね。
もうこういうのはこういうのでいいって。
うん。
で、あとは自分の足、得意な足技を伸ばそうって。でも竜はこだわる、こだわるじゃん。波動とか昇竜とか。
うん。
よくないよね。だって結局ギル倒してるの剣だしね。
え、そうなの？
そうだよ、サードで。
え、そんな設定あんの？
あるある。あの漫画で。
はい。
第、あの、サードの漫画の。
サードの漫画？
あ、そう、サードの漫画読んだことない？
ない。
第1話で、
はい。
竜と剣が久しぶりに戦うんだけど、
はい。
その剣の階層で、
はい。
あの、ギル倒してんのよ。
階層で？
うん。もう倒した後の話なのよ、あれ。
サードの続き？
まあ、みたいな感じ。
ほ
ー。で、ギルが、
はい。
あの、はじめ剣が、おめえ強えんだってな、みたいな。
うん。
で、ギルが、じゃあ、お前たと戦おう、みたいな感じで、剣をボコるのよ、めちゃくちゃ。
はい。はい、
で、剣が、つえって、世界にはこんな奴がいたのか、みたいな。うん、そ、だけど、
はい。
剣が、
はい。
奥さんと息子を思い出して、
はい。
逆転、勝ちして、
はい。
守るものができたから。
は
で、ギルボコボコにして、ぐちゃぐちゃにして、
そこまで。
で、竜もボコボコにすんのよ。
ほー。
で、つつえーって竜が、お前、こんな強くなってたのかみたいな感じで言うんだけど、
うんうん、
俺は、この守るものができたから、強くなったって、
はい。
イライザーと息子。
はい、メル。
お前も、何かを見つけるかもしれんって、
うん。
その時まで勝負の結果をお預けだぜ、みたいな。で、竜が、武者修行の旅に出るみたいな、また。
はー。はあ、
で、ダッドリーとかヒューゴとかと戦うのよ。ユンとかヤンとかと。で、最後にゴーキと戦うと。
ほー。
で、殺意の波動に目覚めそうになるけど、
うん、
それを抑えて、なんとかゴーキに勝つっていう。
いや、でも、ゴーキに勝ったけど、もうすでにその後のギルはボコボコなんでしょ？
もう、剣がボコってるから。
もうあのスト2の負けた時みたいな顔になってるんでしょ？
なってるなってる、ギルは。
てて、てれれれれってなってるんでしょ？
お前にも家族がいるんだろうって。降臨が待ってるって。お家に帰れ。だから剣の方が強いんですよ。実質ね。で、殺意の波動に目覚めたら、
はい、
その竜は、その、なんつうの、豪気みたいな手がつけられなくなるけど、
はい、
あの、結局、自分を滅ぼすみたいな感じじゃん、殺意の波動って。
伝人になんとか逃げないとね。
そうそうそう。でも、剣は、その、守るものができたから。
はい。
奥さんと子供っていう。あと、ショーン。
まあ、剣は洗脳さえされなければ大丈夫ですからね。
洗脳されたらもっと強いからね。もっと強くなってしまうから。なんか、よくわからんアシュラセン君みたいな技手に入れて、
はい、
もう手の付けようもなくなっていくから、竜では。
その殺意の波動に目覚めたやったらなんか目覚めたんやなって思うけど。
うん。
洗脳されたら強くなるってよくわかるんですよね。
だからその、なんつうの、自分の中のリミッター外すみたいな。
本当はもっと強かった。
そう。
あの、これ使わんとこうとかって
言
う
ずーっと、竜剣に、あの、竜が山だったらお前が止めるんやぞって言われてたのが剣だから。
あ、その時玉抜けして止めろみたいな。
うん。
でもこれは今必要ないから使ったらなんかみんなショック受けるからやめとこうぐらいに思ってた。玉抜けとか。
そう思ってた思ってた。だってオロが選んだのは竜だからね。
はい。うん。
わかります？
はい。
だからまだ伸びしろがあると思って。
うんうんうんうん。
もう剣はもう伸びしろとかじゃないから、もうぶっちで強いから。もう
教えることない。
そう、面白みがないなっていう。うん。やっぱほら教えるやつって弱くないと面白くないじゃん。
はい。
そういうことです。
なるほどね。
で、あの、サードの漫画読んでみて。
サードの漫画っていう。
あの、ほれ、ゼロとかの漫画書いてる人だから。
ああ。
いたじゃん、ゲーメストで書いてた人が。
あの、サクラとかのやつ？
そうそうそう、あの人の漫画のサードで、
はい。
第1話でギルが剣にボコられてるから。
でよ。
あ、もうギルやられるんだ、みたい。
で、ユリアンはその後に倒すの？
いや、ユリアンとか出ない。
出ないよ。
出ない。
ほー。え、それもう、ファーストじゃないの？サードじゃなくて。
いや、サード。
サードなの？
うん。
あ、だから、え、なんです?
ダドリーとか出るしね。
いや、ダドリーはファーストから言うやん。
あ、じゃあ、ヒューゴ。
ヒューゴとか。
ユンとヤンも出るし。
いや、ユンとヤンもファーストからいるし。
いないでしょ。
いる、いる、いる、いる。
あ、ファーストってさ、スリーでしょ。
そうそうそうそうそう。
あ、そうそう、だからスリーの話、スリーの話。
え、だから、マコトとか。
は出ない。
サードカラーじゃないですか。
イブキは出ない。
で、イブキはファーストからいるやん。
でも出ない、漫画に。
出ないの
出ない。
トゥエルブとか、
もう出ない。
レミーとかがサード、Qとか、ああいうのがサードやん。
出ない出ない。
チュンリーとか。
出ない。
はぁ、まあ、とりあえず、わかりました。
はい、読んでください。
はい。はい、
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね、
聞いてね。